招きの言葉、いかに美しいことか、山々を行き巡り良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたとシオンに向かって呼ばわる。地の果てまですべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。ご一緒に賛美歌546番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌546番、
平和にかな、
お祈りをいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの父としての慈しみは変わらず、あなたの主なる神としての真実は変わるところがありません。今その真実に支えられて御前に立ち、主イエス・キリストが進めてくださいましたように、聖霊の導きと働きによりまして、霊と誠をもってあなたを拝みたいと思って集まってきているものです。どうぞあなたの真実に見合う私たちの真実が御前に捧げられますように、そのことを自らに問うとき、いかなるものを捧げてよいのかわからなくなる私たちです。日々の生活の中に真実を探すことは難しく、かえってあなたに対する不誠実と、共に生きる仲間に対する怠慢の思いとが思い起こされてなりません。真実が愛を生み、私たちの生活を豊かに潤わせるはずであったのに、虚しい思いが私たちの心を支配します。望みなき心が私たちの心を捉えておりました。今その不信仰を恥じ悔い改めるものです。どうぞ私たちの罪にあなたがどれほど心を砕いていてくださったかを、そして今心を砕いていてくださるかをしっかりと思い起こすことができますように。主よ、ここに集まるとき、いつも思い起こすのは、この礼拝は一度きりだということです。次の主の日までの地上の命は保証されておりません。死の到来をいつも覚悟しております。しかし、私たちが作る将来ではなくて、あなたが与えてくださる命の将来が私たちを待っているということ。この時こそ私たちの望みとさせてくださいますように。主よ、この望みを失っている人たちがたくさんおります。私たちの周りに、また私たちの知らないところに、病のとこで、あるいは人生の戦いに疲れた思いの中で慰めを聞くことができなくなっています。 どうぞそれらの人々をあなたが訪ねてくださり、あなたが御言葉を聞かせてくださり、あなたに顔を向ける幸いを知ることができるように導いてください。私たちが小さい言葉、貧しい技を持ってなおあなたの慈しみを証しすることができるならば、あなたによって用いられるところへ、どこへでも出ていくことができますように。世界の王である主よ、全世界の教会を憐れみのうちに覚えてください。至るところに悲しみがあり、戸惑いがあり、自分たちの健やかな生活を作り損ねている人たちがあります。国々があります。どうぞそのような中にありまして、教会が自らの地位をいたずらに誇ることなく、謙遜に御言葉のみに立ち、御言葉のみを語り続けることができますように、御言葉に従って生きるところ、どんなに祝福が豊かであるかを身をもって証しすることができますように、何よりもその豊かな祝福に預かりますこの礼拝をあなたの御心にかなうものとし、そしてそれゆえに私たちを平安に満ちたものとしてくださいますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。聖書を朗読いたします。最初に旧約聖書ホセア書ホセア書第11章1節から9節、旧約聖書の1416ページです。ホセア書第11章1節からお読みいたします。まだ幼かったイスラエルを私は愛した。エジプトから彼を呼び出し我が子とした。私が彼らを呼び出したのに、彼らは私から去って行き、バールに犠牲を捧げ、偶像に香を焚いた。エフライムの腕を支えて歩くことを教えたのは私だ。しかし私が彼らを癒したことを彼らは知らなかった。私は人間の綱、愛の絆で彼らを導き、彼らの顎から首輝きを取り去り、身をかがめて食べさせた。彼らはエジプトの地に帰ることもできず、アッシリアが彼らの王となる。彼らが立ち返ることを拒んだからだ。剣はまちまちで荒れ狂い、たわごとを言う者を立ち、企みのゆえに滅ぼす。我が民は固くなに私に背いている。たとえ彼らが天に向かって叫んでも、助け起こされることは決してない。ああ、エフライムよ、お前を見捨てることができようか。イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか。アドマのようにお前を見捨て、セボイムのようにすることができようか。私は激しく心を動かされ、憐れみに胸を焼かれる。私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない。私は神であり人間ではない。お前たちのうちにあって聖なるもの、怒りをもって望みはしない。次に新約聖書ヨハネによる福音書第13章1節から11節、 ヨハネによる福音書第13章1節からお読みいたします。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは、今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスは、ご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。これは誠に重い言葉です。深い言葉です。ヨハネによる福音書はこの第13章から第2部に入るとされておりますけれども、その最初の言葉、この一節の言葉は第2部全体の主題を表すということもできます。杉越祭の前とあります。杉越祭の時には、神殿の庭で祭司たちによって子羊がほふられて、人々の祝いの食卓に上ることになっておりました。杉越というのは、イスラエルの人々がエジプトで奴隷であった時、死の力が国全体を襲った時に、殺された子羊の血がイスラエルの民の家の門に塗られた。で、そのおかげでこの死を免れたというところから、この杉越の食事に子羊の肉がこの整えられるようになったのです。で、主イエスの死はその犠牲の子羊が殺される時刻に起こったことである。で、そのような犠牲の死を主イエスご自身が覚悟なさった。で、その意味が杉越祭の前のことという言葉に込められています。杉越祭の前の時、 イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟られました。この移ると訳されている言葉ですけれども、これをあえて超越すると訳す人もいます。死の世界を越え出ていく、限りある命の壁を突き抜けていくのです。子羊のように殺されるのだけれども、それは同時に永遠の存在である父のもとにご自分が帰ることでもあった。そしてただ主イエスを一人だけではなくて、後に続く私たちのために死の壁を突破するその時が来ている。そのためのご自分の使命を果たすべき時が来ていると悟られた。この一節には世にいる弟子たちという言葉があります。新共同訳聖書ではこのように訳されていますけれども、以前用いておりました口語訳聖書では、世にいるご自分の者たちとなっていました。そちらの方がこの聖書の原文に忠実な翻訳なのです。ご自分の者たち、主イエスが私の者、私の者たちと呼んでくださる者たち、それは誰であったか、それは何よりも具体的に言えば、ここで一緒の食卓に着いた弟子たちでありました。しかしそれだけではありません。このヨハネ福音書のこの記事を伝えた人々、またヨヨの教会において、後の教会において、この福音書の記事に出会い、主イエスの愛に触れたすべての人々を主は愛された。ああ、私も愛されている、私もあの時主イエスの愛の中にあったのだということです。で、合わせてここでよく理解しておくべき言葉は、この上なく愛し抜かれたという言葉。世にいる弟子たちを愛して、世にいるご自分の者たちを愛して、この上なく愛し抜かれた、いかにもぎこちない、文章としてはぎこちない言葉です。愛という言葉が二度重ねられます。しかしどうしてもこう書かずに折れなかった。この上なく愛し抜かれたと、これは新共同訳の訳はとても良い訳だと思います。で、聖書の元の言葉には、この終わりまで、あるいは目的を目指してという意味の言葉がそこに含まれています。途中でやめていないということ、終わりまで愛が貫かれた、愛が全うされた、愛が最後まで行き着いた。主イエスはとうとうその愛の目的を達成された、愛を完成されたということです。で、そうすると、そこで私たちがどうしても思い起こさなければならないのは、このヨハネ福音書をこう読み進めていって、第18章から第19章、主の受難の記事に入っていきます。第19章の30節に十字架上の主イエスのお言葉が記されています。第19章の30節、イエスはこのブドウ酒を受け取ると成し遂げられたと言い、頭を垂れて息を引き取られた。 成し遂げられたという言葉、主イエスの死に至るまでの歩みの最後の言葉がこの成し遂げられたという言葉です。主イエスがその愛の目的を完成されたという言葉ですから、これはこの第13章の一節で用いられているのと同じ言葉、この愛し抜かれたということは十字架の死に至るまで貫かれる。で、ここでついに主イエスは父なる神に向かってまず報告をなさったのでしょう。父よ、私はあなたから委ねられた愛の技を全ういたしました、任務を終えました、最後まで愛を走り抜きました。この十字架上の主イエスの御言葉とこの第13章の一節の御言葉はすでにここで響き合っているということができると思います。しかしヨハネ福音書はここですぐ続いてこの2節でこう書かれています。夕食の時であった、すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の御手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟りとあります。声出て父のもとに帰る、それはご自分が出てこられたふるさとにお帰りになるということでしょうけれども、しかしそれはそんなに和やかな穏やかなことではない。父のもとに帰るためにご自身が死を覚悟なさる。で、その死はどのようにして起こるのか、自分の弟子に裏切られることによって起こる、世にいるご自分のものと主が呼んでおられるそのものから裏切られるのです。しかもその裏切りの背後には悪魔が働いていると主イエスは見ておられる。人間は悪魔の虜になっている。ユダは決して例外的な存在ではありません。イエスを受け入れなかった主イエスご自身のもの、その代表でしかない。その悪魔に振り回されているユダと向かい合い、その裏切りの計画が遂行されるところで主イエスは愛を尽くされるというのです。それならばユダもまた足を洗っていただいたのか、そういう問いが生まれます。すでに裏切る決意をしているユダが平気でイエスに足を洗わせていたんだろうか。しかしそのような私たちの思いをよそに、この福音書はユダの足を主イエスが洗われなかったとはどこにも書いていない。むしろこの10節に、すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい、あなた方は清いのだが皆が清いわけではないと、この主が言っておられる言葉を、裏返して理解するならば、私はユダの足も洗った、しかしユダは清いとは言えないとおっしゃっていると読むこともできます。ユダの足もお笑いになった、 もちろんペトロの足もお笑いになった。ペトロもユダに負けていません。この第13章を読んでいきますと、その最後の36節以下は、こともあろうにペトロの裏切りについての主イエスの予言をもって終わるのです。あなたのためなら命を捨てます、そう語ったペトロに対して、あなたも鶏が鳴く前に三度私を否定する、裏切りを犯すと予告をなさる主イエスの言葉をもって終わります。で、こういう聖書の言葉を読みますと、私たちはつくづくこの聖書の中から自分の気に入った言葉だけをこの選び出しているような、そんな生き方をしているのではないかと思わせられます。例えば、この上なく愛し抜かれた主イエスの愛について語っている言葉のその後で、悪魔がユダにイエスを裏切る考えを抱かせていたなどという記事を読みますと、大変この不潔なものに触れた思います。読みたくない言葉に触れる思います。この辛い言葉に触れる思います。あるいは11節、イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた、裏切るなどという言葉が出てくることに耐えられない思いがします。できることならそれを読まないで済ませたい。また今日のところこのペトロについても、ここで主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですかと、誠に無理解な言葉を語っている。で、あるいはそうかと思うと、足だけでなく手も頭もなどと大変子供っぽいことを言っている。いや、私ならば、我々ならばこんなことは言わない。我々ならばユダのように裏切ることもなく、ペトロのように滑稽な無理解をすることもなく、極みなきイエスの愛を純粋に受け入れる。その時ペトロもユダも邪魔だという思いがどこかでしているのではないだろうか。しかし聖書のいかなる言葉も省略するわけにはいかない。ユダがいるのです。ペトロがいるのです。その弟子たちをご自分のものとして愛し抜かれているのです。ユダは主イエスの愛から落ちてはいません。この4節から読んでみます。食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手拭いを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手拭いで拭き始められた。いわゆる有名な洗足の記事です。これはよく知られていることですけれども、これはこの奴隷がやった仕事だと言われる。そのようにこの癒しめられていた仕事である。で、これを主イエスがなさる。だからペトロが驚いて、なぜそんなことをするのかわからないと言ったのは当然のことだと考えることもできます。しかし同時にこれは愛の技でありました。例えばこの家の息子や娘たちは、この親が食卓に着くとき、親の足元にひざまずいてその足を拭った。あるいはまた、一日の労働に疲れ果てて帰ってきた夫の足を洗うのも、これを迎える妻の務めであった。そのようにこれは愛の技でした。 自分で汚したのだから自分で洗えばいいというのではないのです。愛する者の足が汚れているのを見るのは耐えられない。勝手に洗えというのではなくて、自分がひざまずいて洗ってあげるのです。自然のことだろうと思います。それは力が衰えて、ただ病床にいるよりほかない親のもとに仕えて汚れた体を拭ってあげる子どもの仕草にも似ているかもしれません。ただ奴隷だけが強いられてした仕事ではないのです。愛の表現です。愛の究極の表現であるということをここでも思い起こすことができます。である人はここの場面をこの描くのに、この詩のような美しい言葉を綴っています。こういう言葉です。おお、奇跡の夜、私の心は踊る。大気は静まり、息だけが聞こえる。そして水の滴りが聞こえる。あの聖なる御手からこぼれる水の音が。主イエスが手を動かして水を弟子たちの足にかけてやってくださる音です。このサラサラサラサラする水の音、他に何も聞こえない。ただ緊張してその主イエスの仕草を見つめ、自分の足を差し出している弟子たちの息遣いだけが聞こえているというのです。そしてそのようにして初めて主イエスが一体何を私たちにしていてくださるかということがよくわかるのではないだろうかということです。この主の技を見つめながら、それが何を意味するかをペトロはその時はよくわからなかった。私たちはそんなに偉そうにペトロは分からずやとなどとは言えません。私たちもその主イエスの仕草の意味が分かっていたなどとは言えません。改めて驚くべきことであっただろうと思います。で、ある人はまたこう表現しています。私たちの主イエスが今しもべとなられた。私は息を呑む。主イエスがひざまずいておられる。ペトロにしてみたら本当にびっくりしたと思います。主よと呼んでいる方です。主であるあなたがなぜ奴隷にならなければならないのか、しかもなぜ私の奴隷になるのか。主イエスは、私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになると言われた。その通りです。ペトロは後にそのことがよく分かったから伝道者になったのです。そして伝えられるように殉教者にさえなったのです。ペトロもまた愛し抜くことを、主イエスの恵みに応え抜くことを学んだのです。私の足など決して洗わないでください、そんなもったいないことをしないでくださいという。イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。あなたは私のものではなくなる。私の愛から落ちてしまう。そう言われた時ペトロはびっくりして、今度はそれならば足だけでなく全部洗ってほしいと言った、よくわかることです。そして主イエスはそれに対してお答えになった。すでに体を洗った者は全身清いのだから足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが皆が清いわけではない。 主イエスはすでにペトロの全存在を受け入れていてくださるのです。裏切ることが分かっているにもかかわらずです、それを受け入れていてくださるのです。すでに清いのです。キリストのものなのですから、それ以外に理由はありません。どこで体を洗ったのか、キリストの愛の中で体を洗ったのです。魂を洗っていただいているのです。すべてがすでに清いのです。だから私があなた方の前にひざまずいて足を洗うのは、ただその事実を指し示す技をしているだけである。あなた方は清いのだが皆が清いわけではないというのは、その意味では主イエスの愛の中にありながら、その愛から落ちるユダの存在を深く悲しみ痛みとしておられる主イエスのお言葉です。どんなに罪深いものであっても、背いているものであっても、その意味ではユダさえもなおご自分のものと数えていただく愛に変わることはなかった。まさにそれゆえに、この私もまた愛し抜かれているという、その信仰を今改めて告白することが許されています。その信頼を持って主の食卓に預かり、望みを新しくすることが許されているのです。お祈りをいたします。主なる神よ、背きに背きを重ねるあなたご自身の民イスラエルを悪魔の首輝きから外すために、私はかがみ込むと預言者ホセアを通してあなたは言われました。まことにあなたが低く低くなられて、私たちをも罪から解き放ってくださるための愛の技が主の十字架と復活において完成したことを、今新たな感謝を持って思い起こし感謝をいたします。今これを証しする食卓に預かります。2000年の間、嵐の吹きすさぶようなところでも、この食卓の静けさの中に立って揺るがない平安に生きることができた信仰の先輩たちとともに、今私たちもまた主の愛の仕草を思い起こし、その御手に滴る愛の水の音まで聞く思いを持ってこれを受けることができますように、私たちの体も魂も主のものであるということが、どんなに深い平安を生むものであるかを今もう一度しっかりと味わわせてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ご一緒に賛美歌333番を歌います。どうぞお立ちください。賛美歌333番。
主よ我をがおらえたまえ、さらば我が浜は解き放たれ、我が家今を砕きたまえ、さらば我が肌に打ち勝つをえ、我が心は定かならず
一緒に主の祈りで祈りましょう。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。キリストの平和の使者としてこの世へと出て行きなさい。主なる神に仕え隣人を愛し、主なる神を愛し隣人に仕えなさい。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。